SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。今日はスカルプターでインスタレーションアーティストの鎌田明さんにお話を伺います。まず現在の2つほど展覧会が開かれているということなんですけれども、
はい、今の2つ、違う全く違う会場でやってるんですけれども、
はい、
一つはあのシティのオーサーミュージアムの裏にある、まあ、ギャラリーなんですけれども、はい、スタンレスティギャラリーというところで、10人のコンテンポラリーアートの作家が、やってます。ほとんどあの小さい作品なんですけどもね。でもう一つの方は、オリンピックパークの中にあるあのニューイントンアモリという会場で、
はい、
こちらは全体的にあの大きい作品で、大体16人の作家が外で、はい、作品を出してます。
最初におっしゃってくださった、スタンレストストリートギャラリーのこの Thinkers and Dreamers というタイトルの展覧会なんですけれども、鎌田さんどういう作品を出展されてるんですか？
ですね、あの、はい、今回のこの展覧会は、キューレーターの方がですね、はい、あの、うん、今まで古い作品、今までの古い作品とか、
はい、
あの、まあ、表に出してない、一般に公開してない作品をということで、
はい、
一応あの、全員そういう作品を出してるんですけれども、
はい、
私自身は、普段からだいたいあのオーガニックマテリアルを使った作品を作ってるんですね。
あ、はい、
それで、あのちょっとびっくりされるかもしれませんけど、
はい、
髪の毛の作品ですとかね、木の枝とかね、
はい、
竹串っていうのかな、竹ひごみたいなやつですとか、
はい、
あとそうですね、軽石を使った作品とか、
軽石、はい、
違う3つの作品を出してます。
はあ、オーガニック素材を使われているのには何か理由があるんですか？
そうですね、あの基本的には、まあ、私はあの彫刻やってても、はい、石とか鉄とか、そういったものを普段使わないんですね。っていうのは、まあ、元々の発想というのが、まあ、環境問題からあのコンセプトが来てますから、
はい、
あの、まあ、個人的にはあのなるだけそういう既存のプロダクトの作品、あの素材をね、使わないような形で作品を作っていこうと思ってます。ですからほとんどがファウンドマテリアルですとかね、あの、まあ、自分の身の回りに転がってるというもので作品作ってますね。ただですからね
こう自分の周りにあるものを使われるということなんですが、そうすると例えば道を歩いていて、あ、これいいなと思って拾ったりとか、そういうこともあったりするんですか？
それがしょっちゅうです。よくあのオプショップとかが好きなんですね。でそこで、
はいはい、
で、まあ、あの物を見て、つまり物っていうのは全てのものにあの何か特定の美っていうのをね感じることがありますよね。だからあまり既存のものからこう考えるというよりも、なんかあの私の場合は物とのコミュニケーションから作品ができていくという感じになっています、ほとんど。
物とのコミュニケーション、
そうですね、うん、だから、まあ、さっきおっしゃったそのあの道を歩いてるとおっしゃったでしょ、
はいはい、
でそうするとあれ、これ何かこう話しかけてきてるかなという感じでね、こう見ると、でやっぱしその時には何を作ろうかとかそういう意識はないんですけども、うん、
はい、
自然とこう集めてしまって、まあ、それでうち あのパートナーから怒られてますけどね、あまりものを集めすぎるということで、まあ、でもほとんど あの、うん、彫刻やってる人間はそういうことやってますからあの素材があの自分にとってあの一番重要で、
はい、
その中で自分の持ってるコンセプトをどうやって って素材と合わせていくかで、私自身のコンセプトっていうのがいわゆる環境問題とかですね、
はい、
人権の問題とか、
はい、
まあ、今オーストラリアの社会の中でいくと、まあ、石炭 の、 輸出の問題とかね、
はいはい、
いわゆるマイニングとか、はい、ウラニウムのマイニングですとか、
はい、
あとリフィージーの問題、難民の問題ですね、
はい、
だからそういうことが、まあ、普段のコンセプトなんで、
うん、
素材を見てその中でどういう形で自分のコンセプトを出していくかっていうところから作品の思考が始まります。まずテーマがあってそれから素材を選ぶ場合もありますけれども、
うん、そうですね、
非常にそれは少ない割合ですね。
なるほど。
も
う一つの展覧会の方のこちらの、ニューイングトンアーマリーのマイニングハイライトというグループ展の方ですけれども、こちらはどういう作品を、はい、出されているんでしょうか。
これは2メーター四方のですね、木の枠を、
はい、
5つ作りまして、でそれを壁に立てかけるのとは反対の方向で、壁から紐を細い一本の紐を壁につけてですね、
はい、
でそれでフレームを支えるという、非常にこうタイトルがフラジャイというタイトルなんですけれども、はい、いわゆる、一本の細い糸に支えられている、フレームがどちらかというと、私の場合は社会とかいう家族とかソサイティ、そういったものを、はい、意味してるんですけれども、人間の今の存在が非常に危ないというか、でそれはその自然に対しての意識が低いんじゃないかという意識がありますから、で、その紐の先端にはすべて水ですとか、ね、土ですとか、
はい、
植物ですとか、サンゴ礁ですか、サンゴですか、はい、木の枝とか羽とかですね、そういうものを実は、紐の先端につけてるんですね。ですから、フレームの中でそういった人間がいろんな社会を自然を壊していくような、ね、そういう意識をみんなにちょっと考えてほしいなというのがありまして、そういうコンセプトで作ってます。今回全体のこのマイニングパライトのテーマというのが、
はい、
サクセス&フェイリアというそういうテーマで全ての作家ものを作ってるんですけども、
はい、
そういった意味で人間社会が、どこでフェイルするか、サクセスするか、それはもう非常に一本の細い紐で、その紐がもし切れた場合はおそらく人間自体が滅びるんじゃないかとか、大げさな言い方ですけども、そういう視点で、作品を作りました。
鎌田さんはオーストラリアでアーティスト活動をされるようになったきっかけというのは何かあったんでしょうか。
ですね、2002年にボンダイ の、 スカルチャー・イザ・シーというのを初めて見まして、
はいはい、
それを見て、あ、自分もそこでやりたいという、それがまず最初のスカルチャーを真面目に真剣にやりだしたきっかけですね。日本でも、写真、報道写真に興味があって、
はい、
あとは、油絵やったりとかしてた時期があったんですけども、
はい、
スカプチャーとの出会いっていうのはボンダイのスカプチャーダシーが最初でした。
実際にオーストラリアでそのスカルプチャーなど の、 そのアーティストとして活動されていて、何か日本と違うところとかオーストラリアならではの良さみたいなものっていうのはありますか。
自分の作品を例に挙げて、
はい、
日本の作家の場合はですね、非常に、はい、100% とか 120% ぐらい完成度の高い作品なんですね。技術的にも
準
備的にも非常に精度の高い作品が多いんですけども、
はい、
オーストラリアの場合はどちらかというと、いわゆる国民性を表しているというか、
はい、
私自身がそうなんですけども、だからちょっとこう人間味がね、オーストラリアの作品にはまだ私はあると思って、自分自身もどんどんそういうふうに壊れた作品を作っていこうというか、基本的には残らない作品っていうのを作ろうとしてるんですね。
残らない作品、
いわゆる自然に帰っていくような作品、土に帰るそういう作品ですとか、まあ、インストレーションですね、
はい、
そういった方向を目指しています。
現在進めていらっしゃるプロジェクトや今後されたいことなどありますでしょうか。
3年半前に、まあ、シドニーから南の方に移ったんですね、
はい、
ちょっとこう自然の中 に今住んでるんですけれども、まあ、できたら基本的にはいろんな地元の子どもたちとワークショップをやったりとかですね、
はい、
まあ、自然と、まあ、生き方を合わせて、まあ、ものを作っていくというか、で、はい、そのものを作ること自体もですね、自分たちの生活の場をね、見直していく。例えば、まあ、プラスチックの問題いろいろありますし、はい、ゴミの問題もたくさん出てますよね。
そうですね。
だから、そういった部分で、生活の中で考えるきっかけを作れるような、まあ、作品ができたらなと思ってます。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。sbs.com.au/japanese までどうぞ。